私どもプロテスタント教会はたくさんの教派に分かれております。キリスト教にあまり馴染みのない方は、あまりにも多くあるその教派が一体どうなっているのか、どんな流れになっているのか、さっぱり分からなくて戸惑うことがあると思います。逆に私どもキリスト教世界だけで育ってきたようなものにとっては、仏教の世界のそれぞれの宗派の持っている特徴だとか意味はなかなか知るチャンスがなくて、あまりにも漠然としているところでもあります。私は子供の頃南米のボリビアで過ごしましたが、その当時南米はカトリック、ローマカトリック教会が圧倒的に、な数を占めております。私の両親が宣教師として、南米のボリビアという国に入っていったときに、私どもはいわゆる沖縄の開拓移民の人たちからはプロテスタントとは呼ばれず、新教の人たちが来たと言われました。新教などとなかなか今では聞くことがない言葉でありますが、ローマカトリックを旧教といって、プロテスタント教会を新教、新しい、教会教えですね、そういう言い方をしたものであります。いわゆるプロテスタント教会、新教というものは本当にたくさんの教派に分かれておりますが、そのルーツをずっとたぐってたどってまいりますと、16世紀から17世紀にかけて起こった宗教改革運動というものにたどり着くわけです。それは全く新しい教会が誕生したというよりも、聖書に基づく本来の教会の姿を取り戻そうと、本来的な教会に立ち返ろうとしたと言うべきかもしれません。有名な宗教改革者はマルチン・ルターやジャン・カルヴァンと言われる人たちで、私ども学校の一般の世界史でもこの二人の名前は出てきて学ぶものでもあります。その他にも多くの指導者がおりましたが、彼らが残した宗教改革期の宝として信仰問答、あるいは教理問答、カテキズムと言ったりするんですが、そういうものが残されてきております。古い順からいきますと、1529年、ルターの大および小教理問答、続いてカルヴァンのジュネーブ教会信仰問答が約20年後、1545年、それからまた20年後に約20年後にハイデルベルク信仰問答、これは1563年、そして、かなりそこから間が空いて、いわば宗教改革の集大成ともいえるウェストミンスター教理問答、大教理問答と小教理問答とあるんですが、ウェストミンスター教理問答1646年が挙げられます。今日はその最後にまとめられたウェストミンスター信仰教理問答に目を向けていきたいと思うのです。どの信仰問答、教理問答にしても、冒頭の問いというのは大変特徴のあるものであります。ウェストミンスターの場合、第一問、一番最初に何を問うか、こうあります。人の生きる主な目的は何か。人の生きる主な目的は何か、答え、神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことである。 神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことである。この問いと答えは、本日のイザヤ書の預言の御言葉に呼応しており、主イエスの伝道の第一声に通ずるものであります。キーワードは、栄光と喜ぶことです。このウェストミンスター神教理問答の問い、人の生きる主な目的として、前半の神の栄光を表すということは、まだわかるといたしましても、後半の永遠に神を喜ぶことというのは理解しにくいように思います。英語だと喜ぶというところが enjoy という言葉になっています。To enjoy him forever。永遠に彼を喜ぶ。彼って神様のことですが、まあ私たち一般的にエンジョイするっていうのは、娯楽を楽しむような意味合いで使うことがほとんどですので、それを神に対して、しかも人として生きる主な目的というとても大事なことを言い表そうとするときに、エンジョイするという言葉がですね、何か違和感を覚えるとも言えなくもないでしょう。しかし、実はとても大切な言葉なのです。神をエンジョイするとは、神のうちに深い喜びと大きな楽しみ、これイザヤ書の今の冒頭の2節にある、深い喜びと大きな楽しみとを見出し、それを味わい知ることであります。これは、クリスマスの時に、今日のところもそうですけれども、よく読まれる、同じイザヤ書7章で、すでに告げられております、いわゆるインマヌエル預言というのとつながっていきます。乙女が身ごもって男の子を産み、その名はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエルとは、神、我らと共にいますという意味です。今日の九章の後の後半のところにも、やはり一人の緑子が私たちのために生まれたとあります。この来たるべき救い主が、その名の通り、インマヌエル、神共にいますという深い喜びと大きな楽しみをもたらしてくれる。預言者イザヤはそう預言したわけです。その救い主の到来は、闇の中を歩む民、死の影の地に住む者と言われる人たちに光を与え輝くようなものだとも言われる。具体的に場所としてゼブルンの地、ナフタリの地と言われ、異邦人のガリラヤとも言われます。実は、聖書の、地方、地理であります、パレスチナと言われる地中海の東のへりにこう、へばりつくようにしてある細長い縦長のパレスチナと言われる地域。ガリラヤ地方というのはその北の方にあります。そして、預言者イザヤがこの預言をした当時、その北の方に位置するガリラヤですね、さらに北からアッシリア帝国という国によって攻め込まれて、真っ先に侵略された地域だったわけです。後の時代にはバビロンという国もやってくるんですけれども、とにかく南の方からエジプトが来るか、北の方からそういう大きな強い国が攻め込んでくるか、どっちかなんですが、この北のガリラヤというのは数度にわたって真っ先に攻め込まれて踏みにじられていった地域でありました。そこが闇の中を歩む民、死の影の地などとも言われている場所になるわけです。 来るべき救い主はそこに光として現れ輝くのだとイザヤは予言したわけです。さて、そこで新約聖書に目を転じたいのですが、イエス・キリストは時満ちて洗礼者ヨハネのもとを訪れ、洗礼を受けになって公の活動を開始されます。洗礼の意味については先々週の1月13日の礼拝で共に御言葉に聞きましたから、今は省略いたしますが、ホームページで聞くことができますので、よろしければ聞いてください。で、その洗礼の後に主イエスは荒れ野で誘惑を受けられます。そしてヨハネが捕らえられたという知らせを受けて、ガリラヤに移っていよいよ公の活動を始められました。そこはガリラヤ、しかもそれをわざわざゼブルンとナフタリの地方と言っています。イスラエル十二部族の中のゼブルン族とナフタリ族の土地であったガリラヤ、そこのカファルナームという湖畔の町に来て住まわれたとあります。これは預言者イザヤが預言した言葉が実現したものであった。預言者イザヤが告げていたその土地、ゼブルンとナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、そこはかつて外国の軍隊によって真っ先に侵略され、兵士たちの靴によって踏み荒らされた場所であった。深い暗闇に覆われるように異国の支配を受け、屈辱を受ける事態となった。そこには生きる希望も見出せない、死の影の地とさえ言われています。そうなってしまったのも、預言者イザヤによれば、イスラエルの民が神を神とせず、自分たちが神によって作られた存在だとわきまえなくなってしまったがために、自ら引き寄せた裁きと滅びでありました。神を神としないということは、裏返して言うならば、自分が何者であるかをわきまえないことと言ってよいのではないでしょうか。一体自分は何者であるか、そのことをきちんとわきまえないときに、物事の道理を知らず誤りを真実と思い込む、いわゆる迷惘、それと傲慢が起こります。その深い闇では、栄光と言われるものは自分のためにあるものであり、喜びも自分を喜ばせることでありました。それを自己目的と言います。生きる目的が自分自身に向かうしかありません。世の中ではそれは悪いことではなく、当たり前のように思うかもしれません。自己目的には他者との交わりとか分かち合いということよりも、自分を満たすことの方を優先するがために、時には人を踏みつけてでも自分を喜ばせ、自分に栄光を競そうとすることが伴ってきてしまうということを忘れてはなりません。そこに人を傷つけ、いや自分自身を貶めてゆく、喜びとか幸いとはほど遠い深い闇が生まれるばかりであります。滅びとしての死の影が覆うことになります。まさにそういう場所に 救い主なる主イエスが第一声を発し、その姿を表したのです。まさしく預言者イザヤの預言の成就、実現でありました。暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者はに光が差し込んだ。その差し込む光とは主イエスご自身であり、また主の発せられる御言葉でありました。主は第一声、次のように言われます。悔い改めよ、天の国は近づいた。悔い改める、それは神に立ち返ることです。自分がいかにして生まれ、この世に存在するものとなったのか、自分が何者であるか、その根本原因を問い直すのです。自分は偶然の産物に過ぎないものなのか。もしも偶然、たまたま生まれてきたものであるならば、そこに意味とか目的を問うことも見出すこともできないでありましょう。偶然の産物として、もしそこにあり得るとすれば、自己目的で自分自身を闇雲に満たすことであります。偶然の産物として自分自身があるならば、あるのは自己目的で自分をただただ満たしていこうとすること。神を神とする、あるいは神に立ち返るということは、自分は一体何者なのか、自分は偶然たまたまこの世に一人の人として存在し生まれたのか、それともそうでない別なことがあるのか。自分の存在が神によって意図され、望まれて、そして愛されるものとしてこの世にある。聖書は神の深い愛を持った作り主として、神を私たちに示し、しかもその愛は陶器師と陶器ほどに次元が神と人とでは違うものでありながら、御子イエス・キリストによって神は我らの父となってくださるほどの愛だというのです。神の愛、それは深い人格的な交流となります。人は神を褒めたたえて栄光を期し、神は喜びを人に与えたも。それがこう行き来していく、循環するように、その愛に人として生きる喜びと幸いとがあふれてきます。世の中言うほどたやすくはない、うんざりするような人間の愚かさや貪欲さや虚栄心や、ろくでもないことにぶつかって人間にこれでもかというほど失望させられる私たちであります。がしかし、じゃあそこで自分が気に入る人たちだけを相手にし、自分が好むことだけをしていく、まさに自己目的に生きていくならば、私たちは本当にそこに生きる喜びや幸いということを見出すことができるのか、もう一度問われます。仮にどんな醜悪な人間の罪が行く手を阻み、あるいはそれが私たちを巻き込み、足を縛り手を縛り首を縛るごとくであろうとも、 この自分自身の存在の一番原因である神が愛を持ってこの自分を作ったんだ、自分はそうやって作られたものだという最も根底にある自己理解があるならば、どんな人間の醜悪な罪や愚かさをも、それで私たち自身が潰されたり、あるいは無意味になったり、あるいは生きる幸いを失うことは決してない。がしかし、この神の愛からいかに我らは遠ざかってきたことか。やはり悔い改めねばなりません。神は神とせず、己のみを満たそうとする自己目的に生きてしまった愚かさと罪深さ。そのゆえにどれほどの痛みを周りの者に引き起こし、時には血が流されることさえ起こり、争いや不和が起こってきたことか。闇の深さはどれほどのものであるのか。私たちはただ悔い改めて神に立ち返るよりほかありません。私たちを作ったと宣言されるお方のもとに立ち返るよりほかありません。そしてその道がイエス・キリストによって開かれている。十字架と復活をもってその道が開かれている。イエスという方によって、預言者イザヤが告げた神共にいますという天の国が与えられようとしているというわけです。新約聖書に多くの手紙を残した使徒パウロはエフェソ書2章においてこのことを次のように言います。だから心に留めておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。またその頃はキリストと関わりなく、イスラエルのために属さず、約束を含む契約と関係なく、この世で希望を持たず神を知らずに生きていました。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を破棄されました。こうしてキリストは、双方ご自分において一人の新しい人を作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。この使徒パウロの言葉は、人と人との間の隔ての壁が取り壊され、キリストによって人と人とが新しい人として作り上げられると言っています。それは教会という一つの体なる教会がキリストによって生まれることをも指しています。しかしそれは同時に神との間の隔ての壁をも取り壊されることでもあります。遠く神から離れ自己目的に生きてきた。振り返ってみるならばそこに平和はなかった。そして多くの大きな隔ての壁を神との間に自ら高く高く積み上げていくようなものであった。もはや自分でその壁を崩すこともできずにいた。しかし主イエスこそ向こうから彼方からその壁を打ち破り、招きの御手を差し伸べてくださる。悔い改めよ、天の国は近づいたと。そこには十字架の血の代価が支払われた許しの道が広がっております。その道に入るように狭き門をくぐり抜けて来たれと招かれています。 そこに天の国が開かれるのです。それは神と人との両方にあった隔ての壁が取り除かれ、和解と平和のうちに一つになって歩んでいくと言われています。ウェストミンスター信仰問答のあの答えにあった、神に栄光を期し、神を永遠に喜ぶということがそこにもたらされます。今年与えられておりますこのテキスト、今年はマタイによる福音書がをたどっていくことになりますが、このマタイによる福音書のマタイとされる徴税人のマタイも、自分で作った壁の中でおそらく身動きも取れずに座っていた。徴税人として収税所の中に彼は座っていた。そんな彼のもとに主イエスの方からやってきて、我に従えと言ってその壁を破られていった。今日の悔い改めよ、天の国は近づいたと言われるのと同じであります。あるいはまたエリコで、木の上から野獣馬根性で時の人であった主イエスを見ようとしていたザーカイという人も、思いもかけず木の下から主イエスに声をかけられて、そしてその壁を打ち破られました。彼は主を自宅に招いて天の国を先取りして味わうことを許されます。マタイもザーカイも自分の壁の中に自己目的でおるときには、そこに平和を味わうことはできず、本当に人と分かち合う幸いを味わうことはなかったでありましょう。しかし主にその壁を破られて、そこから引き出されるようにして、主と共なる食卓を囲み、その交わりの輪に加わっていったときに、いろいろな人と交わり、分かち合い、そして平和をそこに味わうことが許されていく。神共にいますという幸いを味わい、自分の人生の目的を神に栄光を期し、神を永遠に喜ぶことと知らされていった。悔い改めよ、天の国は近づいたという主の御声が、復活の主の御声としてここに改めて響きます。私たちに向かって呼びかける声として響いています。自らのうちに秘められてある闇を、御霊の助けのうちに悔い改め、この主の招きに応え、天の国に至る道へと歩み出していきたいと願います。